話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日はえらい朝から雨で、ずっと一日雨降り続いております。
はい、
台風1号、これ1号なんですよね。その影響を受けまして、なんか南から湿った空気が流れ込んで、はい、低気圧前線に刺激を与え大雨をもたらしているということなんです。朝から阪急電車も止まってたりしましてね、
はい、
だからもう、他にも電車あちこち止まる可能性というのもあるということなんで、はい、皆さん本当気をつけていただけたらなと思ってます。まあ梅雨前なんですけれども、いよいよこういうシーズンに入ってきたかっていう気がしますよね。
そうですね、もう梅雨間近ね、はい、
でそれとともにやっぱり備えというのがやっぱり必要ですので、
はい、
まあ気象庁の方から大雨のこういう情報が出ましたら、ぜひ皆さん備えていただけたらなと思います。まあ、それがね、自分たちの命を守ることになっていきますから、
はい、
気をつけていただけたらなと思ってます。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は視覚障害者就労相談人材バンクっていうところがあります、
はい。
まあ、視覚障害者の方いつも言うんですが、なかなか働き口がないと、ここで一番苦労するところなんですよね。
そうなんですよね、
はい。その、まあ、人材バンクというのがあると、
はい、
SJB っていうんですが、共同代表の岡田大輔さんと今電話がつながってますので、どういうところなのかお話を聞いてまいりたいと思います。岡田さん、こんばんは。
あ、こんばんは、岡田でございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、岡田さん、はい、今ご紹介しました視覚障害者就労相談人材バンクっていうのはどういうところなのか教えていただけますか。
承知しました。まあ、この組織はですね、2017年になりますけれども、
はい、
関西で、まあ、発足しました。まさしくその就労相談人材バンクという名の通り、自分たちの就労の経験を伝えるということをコンセプトに、まあ、視覚障害の当事者さん、で企業の皆さん、で支援者の皆様方からの就労相談を受ける団体ということで、現在はあの北は北海道から南は沖縄まで、約140名の就労している視覚障害者が登録活動してくれてます。
はあ、あのちなみに岡田さんは視覚障害をお持ちなんですか。
あの、私も当事者です。
あ、なるほど、
はい。
でこの人材バンクという中であって、はい、あの言うたら視覚障害者が仕事を求めてるだけではなくて、逆側、今度は企業がいろいろ悩みがあったらこちらの方に相談もできるというような形になってるわけですか。
あのおっしゃる通りで、まあ、もちろん当事者さんからの相談が圧倒的に多いのは確かなんですけれども、
はい、
もちろん中にもあの企業様の方から、
うん、
あの自分とこの社員がちょっと目が悪くなった人間が、
はいはい、
で正直なかなかその他に視覚障害者いないと、
ええ、
どういう形で就労継続させたらいいのかとか。
なるほど。
ね、そういう事例がなかなか企業さんにもございませんので、
はい、
でそういったお問い合わせがまあまあたまにあるのと、
まあ、経験がないとなかなかそれ難しいですよね、企業としてもね。
そうですね、なかなかその人事のご担当の方もヒントがなかなかない
って言
ってますんで、
はい、
でまあ、そういったケースですとか、あと、まあ相手にと通勤大丈夫かとかですね。
通勤ですか。
で、はい、はい、で、はい、どういうサポートを社内でしたらいいんだとか、
ええ、
もうあのまあ企業さんによって本当ご質問内容は様々ですけれども。
なるほど、
はい。
実際にマッチングもされるわけですか。
そうですね、あの当事者さんも企業さんもそうですけれども、うん、私どもあのホームページにウェブ上で就労事例っていうのを載せてますんで、各メンバーの、ええ、でそれをご覧になってですね、まあ、この例えばこの30何番のこの人の話を聞きたいとかですね、この95番のこの人の話を聞きたいと、
はい、
言ったケースで、もうご指名で、
うん、
その話を聞かせてくれっていうマッチング依頼もございますし。
なるほど。
であとはまあ事務局の方でそのお話を伺って、 こういうメンバーの話を聞いていただいたらより有益かなというふうにこちらで判断してお受けするケースもありますし、
なるほど。
でも、もちろん私ですとか他の就労相談員があのお話を伺ってそこで済むケースももう本当ケースバイケースで必ずしも全員マッチングというわけではないですけども、
うんうん、
必要に応じてマッチングも実施していると。
なるほど、
はい、
確かにあの働いてる方っていうのは具体的にどういうお仕事でどの辺でその仕事の上で悩みがあるのか、あるいはどういうサポートをそこでしてもらってるのか、はい、まあ、様々な話がここでは聞けるというわけですね、はい、
そうですね、まあ、業種も職種もそれぞれあのいろいろなメンバーがおりますので、まあ、もちろん民間企業って一口に言いましても、まあ、本当に業種職種によって違います。
例えばその業種っていうのはどういう業種があるのか教えてもらえませんか。
そうですね、もちろんまあ製造業の皆さんもおられますし、
はい、
私普段銀行で働いてますけども、
は
あ、まあ、そういう金融業のメンバーもおりますし、
岡田さんご自身は銀行で
銀行員で働いてます。
具体的にはどんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか。
私の場合はもともと海外におったこともありますので、あのまあ海外に関する情報をですね、まあ、あの音声パソコンってまあ分かりやすく言いますけども、あの音声パソコンでその海外の情報を耳で聞いて、
はい、
でそれを、まあ、私の場合は銀行のお客様というよりは、
うん、
あの銀行のお客様を担当する行員ですね、
はい、
その行員に向けて、あ、この情報はこの人間にあの送ってやったら多分役立つだろうと、
なるほど、
ということで、まあ、いろんな情報、世界各国の情報を耳で聞いて、必要に応じて並行の行員にこの情報はこの人、この情報はこの人、この情報はこの部署という形で情報提供の仕事をしています。
だからそういう意味では社内校内のいろんなことを把握しとかないと、その情報の、まあ、行き先、
そうですね、
ね、きっちりそのいい情報をそこへ届けるという、ある意味大事なお仕事ですね、これも。
そうですね、やはり、まあ、私自身が長年営業銀行で担当してましたんで、まあ、その営業マンの気持ちがまあ正直分かりますんで、
はいはいはい、
あのこの情報はこの会社を担当している営業マンにヒットするだろうという形で、まあ、私の経験値に基づいて出している部分もありますけども。
なるほどね、はい、まあ、銀行もあります。あと、まあ、職種でいうと経理とか。
あ、もちろんそうですね、経理、人事、法務、
うん、
でもちろん、まあ、営業の営業支援っていうのもありますし、
はいはい、
でまあ、広報ですとか、まあ、様々、な部署職種で働いている人間がおりますね。
なるほどね、バラエティに富んでる職種だからこそ、まあ、あの実際にそういう仕事に就きたいと思う人の、まあ、力になれるというふうに考えればいいわけですね。
そうですね、まあ、うん、あのどうしてもね、視覚障害者就労相談人材バンク長いじゃないですか、
うんうん、
でまあ、人材バンクと略して言っていただくケースがあるんですけども、
はいはい、
人材バンクっていう言葉がこう一人歩きしますと、どうしてもね、仕事を斡旋する組織だと間違われます
ので。そうそうそう、いや私もそう最初思ってたんですよ人材バンクというと一般的にはそうですから ね、
そうですよね、
仕事斡旋ですからね。
ですからそのハローワークさんのようなことは私当然できませんので、
はい、
あくまで就労相談っていうのが頭についてますんで。
なるほど、
就労相談の人材バンクということで、
はい、
まあ、私自身もそうだったんですけど、もともと請願者だったんですけども、人生の途中で、まあ、視覚障害になりましたと、
はい、
そういった時に正直あのどういった仕事ができるのかって路頭に迷うケースがありますんで。
なるほど、
その方々に、まあ、例えばあのこういうふうなお仕事をされている方おられますよと、
うん、
同じような職種業種でおられますよと、
うん、
いうことでご案内すると、そこにおそらくたくさんのヒントが隠れてますんで。
でしょうね、
はい、じゃあこれだったら自分にもできるんじゃないかとか、
うん、
そういったまあヒントの一つ二つを、まあ、当事者の方が、もちろん企業の人事の担当の方が得ていただいて、
うん、
そこからまあそれぞれ個人企業でカスタマイズしていただいて、その方に合った仕事の形というか。
なるほど、
うん、まあ、だからヒントの提供っていうところがまあ大きいかなと思いますけども。
これ西村さん今お話聞いてていかがですか、はい、こういうやっぱりこの経験者が語るっていう言葉がありますが。
あ、それは一番強いと思います。
うん、
うん、あのそうじゃない人に話聞くよりも、
うん、
あのだってもっと深くいろんなその細かいことまでほら聞けるじゃないですか、
はい、
でそれにやっぱりこうきちっと答えてもらえる、うん、それが一番力強いし一番なんか安心かなとは思いますけど。
で分かりやすいですよね。
分かりやすいです。
やっぱり経験されてる方のお話、
はいはい、
でまあどうサポートしてもらってんのかっていう、はい、まあこれサポートの面というのも岡田さんやっぱり大事でしょうね、職場でね。
そうですね、うん、やっぱり職場どうしてもその、まあ、請願者とか健常者の中で働くケースが多いですから、
はい、
周りの職場の方々がどういったサポート、例えば会議の時なんかさっき自分の名前を名乗るとかですね、
はい、
あの資料は事前にあの 音声に直せる資料を提供しておくとかですね、まあ、それぞれ会社さんによって違いますけども、視覚障害者として求めるサポート料をいくつかご提示するとですね、
はい、
そうか、名前言わないとわからないかとかですね、
うん、
その同じ会議でもそのあれそれこれじゃやっぱ分かりませんので、
まあまあまあそうですね、そらそうですわ、
本当本当基本のところからですねお話しさせていただくと、
ああ
そういうことかっていうのは結構腹に落ちたとおっしゃっていただくところ多いですから、
確かにね、我々の年になるとあれこれそれが多くなるんですよほとんど指示代名詞で分からんという状況だって、視覚障害者の方からすればそれ指示代名詞で言われても分かりませんもんね、
う
ん、
そうですね、それはもう日常生活でもそうですね、
そう、
あなるほどね、うん、それ取ってって言ってもそれが何かっていうのが
おっしゃる通りです
ですよね、
はい、
で、ちょっとその雇用に関心のある企業の方も、
はい、
やっぱりこちらの方に相談というのがあったりはするんですか。
そうですね、まあ、数はそれほど多くはないですけども、うん、やはりまあどこかでその我々のホームページのことですとか、
はい、
まあ、活動状況をお知りになった方々がですね、まあ、こういったこと相談していいですかっていうことで、
はい、
お見えになるというか、ドアノックされるケースがありますし、で本を出版してましてですね、私たち、
はいはい、
人材バンクで、その本を見たと。
は
言ったことで、お問い合わせされるケースもありますんで、
はあ、でも岡田さんからすればこうして企業側からこうアクションを起こしてくれるというのはものすごく嬉しいことではないですか。
そうですね、もちろんおっしゃる通り、まあ、当事者からの相談もそうですけども、やっぱ企業さんから、まあ、そうしてご相談があるというのは私の狙いの一つですんで、
はい、
まあ、これからますますね、企業さんの方に、ね、うん、どう広報していくかっていうのも課題の一つあるんですけども、
うん、
本当に地道に、
はい、
少しずつですけど活動を皆さんに、知っていただくと、
ぜひ企業さんにもっともっと知ってもらってで、
はい、
言うたら視覚障害者の皆さんの仕事の門戸を広げていくということがやっぱりある意味大きな役目を持ってるのかなと今気がしたんですが。
そうですね、まあ、これはほんの少しの事例ですけども、うん、やはり視覚障害者を採用するというのは企業さんにとってかなりハードルが高いと、
はい、
ただ採用された後ですね、まあ、多分その最初のハードルが高かったがゆえに、
うん、
実はコミュニケーション能力も高くて、
はい、
視覚障害者って仕事できますよねと、
はあ、
いうお声も頂戴したことありますし、
はい、
これはすごく嬉しいですね、やっぱりね、
これはね、
嬉しいね、
うん、ちゃんとそして人とのコミュニケーションをし、うん、仕事もきっちりやってもらえると、うん、不安を抱きながら雇ったところが本当にすごいなってなれば、うん、これはね、視覚障害者のさらに門戸が広がっていくようなそんな気がしますよね。
嬉しい反面ですね、うん、多分その企業の皆様方のその発射台がですね、
うん、
視覚障害者何もできないっていう、どうしてもそのイメージがやっぱり強いみたいで、
うん、
でその音声ブラウザーですとかその音声パソコンとか聞いていただくとかですね、はい、そういうので、あ、これ使ったら仕事できるかとかですね、
うん、
多分本当情報ご存じないですから、まあ、その発射台が低いっていうのも、まあ、ある意味いいのか悪いのかわからないですけども、
はい、
低いがゆえに思ってた以上に視覚障害者能力が高いと。
その通りなんですよね。パソコンできる方、音声パソコンって、うん、びっくりするが早いこと、
うん、
ほな私の冷やならないぐらいパラーって誤字脱字ほとんどなくされる方いらっしゃいますもんね。
そうですね、私自身もよく岡田のメールは誤字脱字ないなと、
はあ、
結構、いや私は、まあ、そんなつもりはないんですけど、やっぱ音声で後で聞き直すと誤字脱字ってよくわかるんですよ。
なるほど、そういうことですか。
だからそういう点でいくと、逆にその私たち他の職員のメールが結構誤字脱字耳につくというかですね、
はいはいはい、
それがまあ普段からありますので、まあ、私はまあそこ注意して送るようにしてますけども、はい、結構言っていただきますね。
まあ、音声パソコンというのは実際に、まあ、キーボードを打つと声を出してきて、
はい、
で漢字の変換なんかもいろいろこう説明をしてくれて、ポンポンポンとこう、それが実際に視覚障害者、得意な方は早いんですよね。
早い
ねえ、
はい、
驚くぐらい早いことをその仕事をされるというのを私も何度も目にしてるんですが、さて、今度なんかイベントがあるというふうにお伺いしたんですが、
ありがとうございます。
これはどういうもんなんでしょうか。
今年7月14日なんですけども、
はい、
日曜日なんですけども、
7月の14日の日曜日、
はい、
はい、
まあ、名称的には SJB、まあ、我々の略称なんですけども、
はい、
SJB 就労相談合同マッチングっていう名称のイベントでございまして、
はい、
通常ですと、まあ、相談者ですと企業の皆様からのお問い合わせで、我々の人材バンクメンバーを一人まあ紹介して、一番この方が有益だろうなっていうメンバーをご紹介する1対1の、まあ、ミーティングなんですよね、マッチングというか。
なるほど。
で、例えば学生さんですとか、 そういう場合は例えば民間企業で働いている視覚障害者の先輩の話も聞きたいと、で公務員で働いている先輩の話も聞きたいと、
はい、
でまあ、福祉の例えば関係で働いている人の話も聞きたいと、
うん、
複数の話をやっぱり聞きたいっていう、もちろん、まあ、企業さんもあればその学生さんもあれば、まあ、当事者でこれから就職を目指そうという方々のご意見も、まあ、ちらほら聞きましたんで、それだったら、まあ、今回実は初めてやるんですけども、
はい、
その会場に来ていただくと、今申し上げたようにさまざまな視覚障害の就労しているその事例をその場で聞いていただける、
はあ、
まあ、そういう、まあ、あの合同、まさしく合同マッチングですね、複数の事例を一日で聞いていただけるっていうのを一回やってみようかと。
だからいろんな職種を持っている人たちが集まってくると考えればいいわけですね。
当日は一応70人の人材バンクメンバーがその新和装の会場に集結しますので、
すごい人数ですね。
そうですね、まあ、あのみんな声かけたらじゃあ行こうって言ってくれましたんで、北は仙台から南は沖縄まで、
そんな全国からですか。
全国、まあ、全国、まあ、実は北海道のメンバーもいるんですけど、今回ちょっと日程が合わなかったんで、あの北はまあ仙台になるんですけども。
いや、いいです、仙台で十分ですよ、十分ですよ。南は沖縄まで。
はい、沖縄から飛行機で来てくれます。
すごい。
場所はどこでするんですか。
あの新大阪 の、 あの駅の近くなんですけども。
新大阪駅の駅の近く。
はい、あの TKP 新大阪駅前カンファレンスセンターっていうのがございまして。
もう一回言いますね、アルファベットで TKP。KP なんです、
はい、
TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター、
はい、
カンファレンスセンターの4階、
はい、
4階ということです。で、これ私のちょっと手元によりますと、
はい、
このカンファレンスセンター4階は新大阪駅在来線東口の改札から歩いて5分、新大阪駅新幹線の南口から歩いて8分というふうになっております。
そうですね、大体あのそれぐらいで、あの私自身が実際歩きましたんで、
はあ、もうこれ間違いないですね。わかりました、7月の14日日曜日、参加費はこれはどうなってるんですか。
無料でございます。
無料でね、はい、参加費は無料です。あの実際に視覚障害をお持ちの方でいろんな仕事につききたいと、興味がある仕事、それをやってる人にお話聞きたいという方がいらっしゃったら、70人の言うたらその職種だけでも幅広い、
そうですね、方々が、バラエティ富んだ人材を用意してますんで、
はあ、これはなかなかの今回合同マッチングですね。
そうです、まあ、正直初めてやりますので、
ええ、
あのどのような結果になるか私たちもなかなかわからないんですけども、
はあ、これ絶対これやる以上は皆さんに来ていただかないとということになりますよね。
多くの方に、はあ、まあ、もちろん当事者あの支援者の方々で企業の皆さん、
ええ、
来ていただきたいんで、
はい、
まあ、いろんな形で広報私たちもしてますけど、今回ねあのラジオ大阪さんで取り上げていただけてとっても光栄です。
あのぜひね、視覚障害をお持ちの方で、仕事にちょっといろんな形でつきたいんやと、で自分の言うたらこんな仕事をしてみたいと、多分この会場に行かれたらあなたが考えているなりたい仕事をやっている方がいらっしゃると思いますわ。でその方のお話を直接聞けるということで、はい、幅広い職種が集まって70人の皆さんがやってこられますので、今興味のある方、7月の14日日曜日です。7月の14日日曜日、参加費は無料です。場所は、
はい、
TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター4階、新大阪駅の近くです。時間は何時から何時まで？
午後1時、13時から17時なんですけども。
お昼13時から17時、
はい、午後1時から。17時にはもう会場こう、あの、出ないといけませんので。
はい。
ですから、もし、まあ、あの、ご来場いただけるんであれば、例えば16時ぐらいに入っていただくと、
はい、
1時間余裕見れますんで、
なるほど、
まあ、17時には終わらないといけませんので、まあ、前もって来ていただければ、
まあ、午後4時までには来てほしいと、
はい、うん、それぐらいに来ていただいた方がゆっくり聞いていただけるかなと思いますので、
いうことですね。7月の14日日曜日、新大阪駅近くのここで行われます。お昼の1時から5時なんですが、まあ、16時5、4時ぐらいには入っていただきたい。
そうですね、あの来ていただけたらありがたいなと思います。
わかりました。これネットとかで詳しくはわかりますか。
そうですね、あの我々 の、 その視覚障害者就労相談人材バンクのホームページにアクセスしていただきますと、
はい、
あのトップページに案内も出してます。
なるほど、視覚障害者就労相談人材バンクで検索を一度してください、はい、よろしくお願いします。さあ、まあ、こういう活動をやっていらっしゃるんですが、はい、このバンクこれから目指していこうという目標みたいなのありますか。
目標ですか、
うん、
そうですね、まあ、これも私自身共同代表の私自身が思っていることですから、あの、まあ、みんながどこまで共有してくれてるかわからないですけども、
はい、
まあ、あの冒頭に申し上げたように自分たちの就労経験を伝える、
はい、
っていう活動はもう地 道にまず続けていくと。
なるほど。
いうのがベースですけども、
はい、
まあ、それに加えて、まあ、3つのキーワードといいますかですね。
ほう。
まあ、1つ目が、まあ、視覚障害者就労のプラットフォーマーになると。
ほう。
まあ、プラットフォーマーってね、ここで、まあ、そういう使い方をしていいのかわからないですけども、まあ、そうしてたくさんの人材バンクメンバーがおりますんで、
うん、
そのメンバーを介して、まあ、当事者と当事者をマッチングする。
はい。
当事者と企業をマッチングする。
うん。
また支援者とマッチングするっていう、そういうプラットフォーマーの役割っていうのはまず一つ、担わないといけないかなと。
なるほど。
で、二つ目がやっぱりそのインフラの存在と。
うん。
インフラとしての存在と思ってます。
ええ。
これは、なかなかその会社で視覚障害者がまあ様々仕事してますけども、
うん、
社外活動で、まあ、我々その各分科会なんか運営してますんで、その企画をしたりですね、
うん、
その分科会を遂行したり、例えば私も今58歳ですけども、若い子と例えば我々の年代、上司になっている年代と一緒にイベントを遂行する、
はいはいはい、
そういったさまざまな視覚障害に関するやりたいことをできるインフラとしての役割、
なるほど、
というのが2つ目かな、
はい、
で、まあ、最後はソリューション、
もう
解決ですよね、
はい、
でやっぱり視覚障害の就労に関するお悩み、当事者の悩み、企業の悩みっていうのを解決できる、
うん、
そういう存在でありたいかなと、まあ、私もその3つのキーワードを一応胸にしまってるんですけども。
なるほどね。いや、今のね、目標聞いてましたら、目指すとこ聞いてましたら、なんか岡田さん心強い方ですね。
いやいや、もう全然心強くないです。
いやいや、そんなことないですよ。ものすごく
すご
ね、西村さん、むちゃくちゃ心強いですよね。
うんうん、すごい。
ね、ぜひこのバンク一生懸命育てて、はい、皆さんの力になってあげてください、ね。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼いたします。
いや、
改めて聞いてみますと、本当に力強い。
うん。
ぜひね、7月14日日曜日、新大阪、気になる方、ネットで調べて行ってみてください。もう一回言うときます。視覚障害者就労相談人材バンクで調べてください。ここでホームページがありますんで、詳しい詳細はそこに載ってると思います。視覚障害者就労相談人材バンク。今日は、共同代表の岡田大輔さんにお話をお伺いしました。まあ、こういうところがね、たくさんできれば
そうですね、
いいのかなと。いつもね、西村さんもとにかく仕事というので、特に視覚障害者の障害は仕事というところで困るんだと、
うんうん、そうなんです。
これがね、結局収入、生活に直結してくる部分があるので、
そうなんです。その辺がうまくいくと、やっぱりその先の人生も変わってくると思うので ね、
でしょうね、気持ちも違うでしょうね、う
ん、全然違うと思うんです。
うん、
だから、まあ、仕事でお悩み持ってる方はぜひ行って ね、聞いてもらって、まあ、解決できればいいなとは思いますね。
ですよね、はい、何かヒントになることもあるかと思います。
絶対あると思いますよ、
はい。7月14日日曜日、これ参加費無料です、
はい、
新幹線の新大阪駅の近くでございます。ということでお別れです。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。